北名古屋市議会だより、ボリューム78、北知る、コンテンツ、特集、三つの力で見逃さない児童虐待、2ページ、第3回定例会の結果、4ページ、ピックアップ案件、6ページ、一般質問、10ページ、第4回定例会の予定、編集後期、16ページ。今月の表紙は、柏木美穂さんのエモーション。名古屋芸術大学芸術学科2020年度卒業制作の作品です。2階建ての家の窓際に背もたれに模様のある椅子が3脚あり、1つの椅子に鉢植えが乗っています。椅子の右側に螺旋状に伸びた大きな木の鉢植えがあります。左側に大きく伸びた木が2本、葉っぱは少なめで2つの鉢植えに植わっている写真です。2ページ。見逃さない児童虐待。昼夜を問わず職員の皆さんが子供をみんなで守ろうと意識し、関係部署、関係機関と連携を取りながら、迅速に対応されているんですね。また、地域の皆さんの勇気ある声かけや通報で救われる子どもがいるんですね。社会的に弱い立場の保護者や声を上げられない保護者にも、職員の皆さんが寄り添い、相談に乗ることで、虐待の防止につながっていることも分かりました。議会の取り組み。今年度は子どもへの虐待をなくすことを呼びかけるため、子ども虐待防止のシンボルマークであるオレンジリボンを議員が作成し、東西庁舎総合受付と議会傍聴受付に設置し、皆さんの手に取っていただけるようにします。ぜひお持ち帰りください。今後も3つの力、保護者、地域、行政で子どもを虐待から守り、子育てに優しい街にしていきます。市議会でカードを作成された写真が載っています。表にはオレンジリボンをあなたの胸に、もし虐待と思ったら、子育てに悩む親がいたら、ご自身が出産や子育てに悩んでいたら、すぐにご連絡ください。虐待対応ダイヤル189の文字が書いてあります。裏面には、北名古屋市議会は子供を虐待から守る街宣言をしています。見逃さないで、助けてサイン、いろいろなサインが書かれてあります。3ページ、特集3つの力、地域、保護者、行政で、現在、児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題となっています。11月は児童虐待防止推進月間です。子どもの虐待を見逃さないため、3つの力の視点から家庭支援課の職員に児童虐待の現状を聞いてみました。9. 子育てに悩んだらどうしたらよいですか？ A. 子育てに悩みはつきもの。保護者の方は自分を責めるのではなく、相談しやすいところに気軽に相談していただきたいです。保護者の力。保護者の方は子育てに悩んだら、抱え込まずに相談してほしいですね。それが虐待を未然に防ぐことにもつながるんですね。相談できる体制が整っていることを保護者の方にもっと知っていただけるといいですね。9. 虐待ではと思ったときはどうしたらよいですか？地域の力。A. 児童相談所虐待対応ダイヤル189、いち早くにお電話ください。189は匿名で通報できます。通報には必ず調査して対応しています。間違っていても責任は問われません。皆さんの気づきが虐待防止に役立ちます。地域の方の勇気ある行動により、虐待を未然に防ぐことができるんですね。地域の大人たちが子供に挨拶するなど、 小さな見守りの積み重ねによって、地域全体で子どもたちを守っていきましょう。9、見逃さないために、本市ではどのような取り組みをしていますか？行政の力。A、関係部署、関係機関が連携して、子どもが生まれる前から切れ目のない支援をしています。家庭支援課の職員の皆さんをはじめ、子どもに関わる機関の皆さんが、子どもの命、子どもの人権の大切さを意識し、みんなで子どもを守ろうと、ご尽力していただいているんですね。職員の皆さん、保育園、幼稚園、学校の先生方、子どもに関わる機関すべての皆さんの力に感謝します。インタビューは9月に行われたものです。4ページ、令和3年第3回定例会の結果、会期31日間、8月25日から9月24日、今回の議案、決算の認定8件、条例の改正3件、指導の認定及び廃止1件、意見書、議員提案2件、最低剰余金の処分2件、補正予算6件、規制改正、議員提案1件。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第52号、令和2年度北名古屋市一般会計決算の認定について、53号、令和2年度北名古屋市土地取得特別会計決算の認定について、全員賛成原案認定。54号、令和2年度北名古屋市国民健康保険特別会計決算の認定について、55号、令和2年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、賛成多数原案認定。56号、令和2年度北名古屋市介護保険特別会計決算の認定について、57号、令和2年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計決算の認定について、58号、令和2年度北名古屋市下水道事業会計決算の認定について、59号、令和2年度尾張市長交通災害共済組合一般会計決算の認定について、全員賛成、原案認定。60号、令和2年度北名古屋市一般会計にかかる最低剰余金の処分について、61号、令和2年度北名古屋市国民健康保険特別会計にかかる最低剰余金の処分について、62号、北名古屋市個人情報保護条例の一部改正について、全員賛成、原案可決。5ページ。第63号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第3号について、64号、北名古屋市基金条例の一部改正について、65号、令和3年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、66号、令和3年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、67号、令和3年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第1号について、68号、令和3年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第2号について、69号、北名古屋市児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部改正について、70号、市道路線の認定及び廃止について、71号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第4号について、72号、北名古屋市議会会議規則の一部改正について、73号、定数改善計画の早期策定、実施と義務教育費、国庫負担制度の堅持及び 拡充を求める意見書の提出について、74号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書の提出について。以上、全員賛成原案可決。52号、63号、72号、74号の議案に対しては、具体的にどう変わるのかを次のページから掲載しております。すべての議案内容は北名古屋市議会のホームページの議案、請願とその審議結果をご覧ください。6ページ。ピックアップ議案第52号、令和2年度北名古屋市一般会計決算の認定について、決算関係書類は正確に作成され、適正に執行されました。認定。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、多くの事業等が中止、縮小されました。一方で様々な分野において、コロナ対策事業が講じられました。令和2年度一般会計決算のうち、コロナ対策を実施した事業を取り上げます。新型コロナウイルス感染症対策、経済分野、愛知県北名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業、1億8837万円、愛知県の休業協力要請に応じて、休業及び営業時間短縮に全面的に協力した中小企業者等に対し、1事業所あたり50万円の協力金を交付した。地域応援クーポン券事業、1億9269万円。コロナの影響を受けた地元事業者を応援するため、市内の対象店舗で利用できるクーポン券1人2000円分を市内全世帯に送付し、市民の消費喚起と地域経済の維持・活性化を図った。経済対策支援事業、1027万円。スタンプラリーや感染症予防周知のポスターの作成などコロナの影響で落ち込む地域の消費を喚起するためのプロジェクトを行った商工会に補助金を交付し、地域経済活性化事業を支援した。地域応援クーポン券200円のクーポン券と、やろまい北名古屋のポスターの写真が載っています。一般会計決算、歳入、総額416億3062万6716円、市税136億4000万円、市民税、固定資産税など、国庫支出金135億2000万円、国からの補助金など、市債36億円、市が借りるお金、県支出金20億6000万円、県からの補助金など、繰入金18億3000万円、貯金の取り崩しなど、地方消費税交付金18億円、消費税の配分金、地方交付税17億6000万円、国税からの配分金、諸収入9億円、手数料や使用料など、繰越金12億6000万円、翌年度に繰越すお金、その他12億7000万円、歳出総額402億5233万2870円、民生費129億5000万円、高齢者や障害者の支援、生活保護、保育園の運営など、総務費110億円、市役所の管理、運営費など、教育費33億3000万円、小中学校、図書館の運営など、土木費28億4000万円、道路整備、都市計画など、衛生費27億6000万円、ゴミ、飼料処理、市民の健康管理など、交際費27億1000万円、市が借りたお金の返済、 消防費9億4000万円、消防災害対策など、その他37億1000万円。こんな質問が出ました。9、市税の収納実績について、収納率は上がっているが、現状はまた収納率を上げるための取り組みは、A、令和2年度の収納率は、
前年度比プラス 0.17% の
97.01% となっている。近隣市でも若干プラスになっているところが多い。公平性の観点から、財産があるのに納税しない人には毅然と対応し、コロナの影響で、納税が困難な方には納税相談で個々に合った適切な対応を行う。9、高齢者安全運転支援装置設置促進事業で183万1000円補助されたが、装置を設置した人数は、補助後の事故件数は、A、障害物検知機能付き装置は45件、障害物検知機能なし装置は32件、装置の普及段階なので事故件数のデータはない。今後も普及に努める。9、家庭児童相談事業における相談者数について、児童虐待の相談件数や内訳は、また児童虐待を防ぐための対策は、A、児童虐待の相談件数は150件265人で、前年比で19件54人の増加、内訳はネグレクトが多い。家庭支援課、保健センター、保育園、学校等各所と連携し、子どもを見守る、また匿名で通報できる189の啓発も行っていく。9、市内の特定空き家の件数及び取り組みは、また今後増えていく特定空き家への対応は、A、令和元年度で1件、令和2年度で1件、特定空き家に認定された場合、北名古屋市空き家等の適切な管理に関する条例、規則に基づき助言、指導、勧告、命令、代執行の順に行う。特定空き家の予備軍が複数あるため、パトロールや指導を行い、事前に防止するよう取り組む。9、母子保健事業の育児相談の件数が減少しているが、コロナの影響かオンラインでの相談体制は、A、コロナの影響による参加理解もあるが、出生数が減少していることも一因と考えられる。現在はオンラインによる相談は行っていないが、検討していく。7ページ、医療分野、コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルス感染症対策医療機関助成金交付事業1000万円。西春日井地区の2次救急医療機関である最終館病院と春日呼吸器病院に対し、地域医療体制の崩壊防止と医療提供体制の維持確保を目的として助成金を交付した。高齢者インフルエンザ予防接種費補助金交付事業、2719万円。コロナとインフルエンザの同時流行を見据え、希望する高齢者に対し、インフルエンザワクチン接種を推進することで、重症患者の発生を抑え、コロナに対応する医療機関の負担軽減を図った。福祉分野、新型コロナウイルス感染症対策、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業、1億2460万円。コロナの影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対して、対象児童1人につき1万円の臨時特別給付金を給付した。一人親世帯臨時特別給付金支給事業、9131万円。コロナの影響により子育てと仕事を一人で担う低所得の一人親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ臨時特別給付金を給付し収入の減少に対する支援を行った。出産応援特別給付金給付事業 2202万円。コロナ感染拡大防止のため、人との接触を控える中で、不安を抱く妊婦が安心して子供を出産し、育てることができるように、国の特別定額給付金基準日の翌日以降の出生時に対し、5万円を臨時的に給付した。8ページ、ピックアップ、議案第72号、北名古屋市議会、会議規則の一部改正について、市議会への多様な人材の参画を促進します。可決。女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、本会議及び委員会への欠席事由として、出産、育児、介護、配偶者の出産補助等を明文化します。また、出産に伴う欠席期間を規定します。ピックアップ、議案第73号、定数改善計画の早期策定、実施と義務教育費、国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出について、議案第74号、コロナ禍における厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書の提出について、意見書を国に提出しました。子どもの教育環境、教育予算に関する予算確保、令和4年度の政府予算編成にあたり、定数改善計画の早期策定実施と、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率2分の1への復元に向けて、十分な教育予算を確保されるよう、関係行政庁に要望する。新型コロナに関する地方税財源の充実を、蔓延する新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き地方財政は巨額の財源不足を生じ、厳しい状況に陥ることが予想されることから、令和4年度地方税制改正に向け、地方税財源の充実確保を関係行政庁に要望する。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など、様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。ホームページは QR コードが添付されています。通信料等はご利用者負担となります。9ページ。ピックアップ。議案第63号。令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第3号について。補正予算により新型コロナ対策を含めた様々な事業を進めます。可決。新型コロナウイルス感染症の予防接種体制を継続し、女性のサポートや高校生等の就学女性、未就学児の入院時における食事療養費の支給等を行います。こんな質問が出ました。9。地域における女性のつながりサポート事業の周知方法は、A、本事業における相談事業や生理用品の配布は民間団体と連携して実施するため、周知についても民間団体の視点を活かし、SNS を活用していく。9、学校情報システムが更新されるが、システム整備の現在の進捗状況は、また、自主学習コンテンツの導入予定は、A、学校現場や外部有識者の意見を取り入れながら、本市の実態に沿ったシステムとなるよう検討している。学びが充実するソフトの導入を含め、新しい学びの構築を進める。新型コロナウイルス予防接種事業、1億6061万円。コロナの予防対策として、令和4年2月末の接種完了に向けて、市民への予防接種を継続して実施する。地域における女性のつながりサポート事業、100万円。コロナの影響が続く中、困難や不安を抱える女性に対する支援として、地域の女性の手による 身近な相談窓口の設置や、経済的な理由で生理用品を購入できない生理の貧困に対応するため、生理用品を配布する。高等学校等就学助成事業485万円。家庭の経済的理由に関わらず、安心して学校生活が送れるように、高等学校等に在学する生徒を持つ、支援が必要な世帯に助成金を交付し、教育にかかる経済的負担の軽減を図る。子ども医療事業29万円。未就学児の入院時における食事療養費のうち、全額または一定額を超える金額を新たに支給することにより、子育て世代の経済的負担の軽減を図る。10ページ。一般質問。質問議員9人。質問18項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。福祉、子育て支援センターの相談支援について、熊沢真澄市政クラブ。県では昨年、モデル事業として拠点型の待つ支援から訪問型の届ける支援を目指して、家庭訪問型子育て支援、ホームスタートの取り組みを始めている。1、コロナ禍で増える子育ての悩みに対し、今後子育て支援センターなどどう運営されるのか。2、子育て支援センターの運営にあたり、親の意見及びニーズを踏まえた見直しを進める考えは。3、親のニーズや参加者以外の親の意見の把握方法は。4、本市も県モデル事業、ホームスタートに取り組む考えは。児童課長、1、コロナ禍によって生じた心のケアも含め、事業を継続していく。2、日頃から寄せられる意見や情報をもとに事業を展開しており、利便性の向上、利用者増加に向け、積極的に情報を発信していく。3、事業計画策定時のアンケートや電話相談等で聞き取った意見、要望を収集し、ニーズの把握に努めている。4、既存の事業で賄うことができるため、実施予定はないが、支援のつながり、連携の工夫を重ね、委託訪問支援事業の必要性を研究し、利用者に寄り添った事業が展開できるよう努力する。その他の質問、平和事業について。東子育て支援センター、朝日子どもふれあいセンター内の写真が2枚載っています。11ページ、福祉・少子化対策に向けた婚活について、朝日君江市政クラブ。合併以来、本市の人口は増加を続けてきたが、全国的な傾向と同様に、少子化の波は少しずつ進行してきている。少子化の原因は、未婚率の増加や晩婚化の影響が大きいと考える。市民が安心して出産、子育てできる環境づくりの実現のためには、まず安心して結婚できる環境づくりに取り組むことが重要である。結婚に関する様々な情報提供や情報収集、婚活を始めるきっかけづくりに取り組む考えは、また行政のみならず、地域で活動する様々な団体と共同で安心して結婚できる環境づくりを進めていく考えは、福祉部長、婚活支援に関する事業は、個人の思想や価値観において多種多様なニーズがあることに加え、一部の自治体で導入している AI を活用したシステムにおいても、プライバシーに関わる膨大なデータの蓄積が必要である。そのため、民間の持つ情報や柔軟な発想を有効に活用することが効果的であり、婚活に対する具体的な取り組みは考えていない。 福祉や医療、子育て支援など、安心して家庭を持てる環境を作ることで、少子化対策や婚活支援につなげていく。その他の質問、児童遊園の再編成の検討を。防災環境、深刻化する公害問題について、間宮文江、公明党。最近、人工的に作られた強い香りの柔軟剤や合成洗剤、消臭剤などが人気になるとともに、化学物質過敏症による相談も増えているが、香りは個人の好みとされ、被害を受けている人は神経質な人という偏見から孤立しがちである。公害は自分で使用していないのに、被害を受けるもので、自分にとっては香りが快適でも他人は不快に感じることもあるということを認識してもらうことが重要である。香りのエチケット、ポスターを作成するなど、周知啓発に取り組む考えは、環境課長、本市で公害に関する相談はここ数年ない、公害に関して認知されていないことも要因の一つと考える。まだ広く知られていない公害という身近な問題について市民に知っていただくこと、公害によるアレルギーや化学物質過敏症等に苦しむ方がいるかもしれないこと、化学物質過敏症等を発症しないための行動や、発症の要因となる化学物質を使用した家庭用品について理解いただけるよう、広報やホームページに掲載するとともに、公共施設、小中学校、西原駅通路にポスターを掲示すると啓発に努める。その他の質問、本市における行政のデジタル化の推進について、その代わり困っている人がいるかも、という公害ポスターが消費者庁ホームページよりのポスターが掲載されています。12ページ、市民健康、窓口でのお悔やみ手続き支援で遺族の負担軽減を、渡辺舞子日本共産党、家族の死亡に伴う市役所での手続きは多岐にわたり複雑で、遺族にとっては大きな負担となる。遺族の負担を軽減するため、窓口サービスの向上を図るべき。1、令和2年度に死亡届を受理した件数は、2、現在行っている死亡後の手続きの案内は、3、市役所内外のお悔やみ手続きなどをまとめたお悔やみハンドブックの作成など、案内書を充実させる考えは、4、ワンストップでの手続きや書類作成を補助するお悔やみ相談窓口サービスを導入する考えは、市民課長、1、654件、2、市民課で各担当課における死亡後の手続き及び市役所以外の主な手続きの案内一覧を配布し、担当課窓口への案内には職員が付き添うなどの対応を行っている。3、必要となる手続きが多岐にわたり、市役所以外の手続きの記載範囲など、課題もあるが、市民の利便性向上のため、調査研究を進めていく。4、設置する場所や人員配置など、課題もあるため、本市にあった案内方法について、他市町の導入事例を参考にし、関係課と調査研究を進めていく。教育、放課後の子どもの居場所事業について、清水浩二、市政クラブ、本市は都市公園など子どもたちの遊ぶ場所が他の自治体と比較して少ないため、子どもたちが自由に遊べる場所の候補として、放課後の小学校の校庭に着目してはどうか、そして放課後の子どもたちの居場所を担う児童館、児童クラブ、放課後子ども教室を同一施設に集約する、または事業体を一元化して、小学校の校庭区画にある施設に管理者を配置してはどうか、今後の児童館、児童クラブ、放課後子ども教室の運営方法及び施設のあり方についての考えは、副市長、各施設には、世帯間交流、預かり保育、多様な体験活動とそれぞれ異なった設置理由がある。しかし、近年は児童クラブと放課後、 子ども教室の一体的運営を進め、児童館では世代間の交流を深めるなど、ソフト面では複合化が進んでいる。一方、ハード面では、すべての施設を学校敷地内に集約するには、十分な研究と検証が必要である。今後、子どもの安全な居場所として、3施設の一体的な運営を目指すにあたり、小学校の運動場は最適と考えるので、有効活用も含め、多様化するニーズに対応した放課後の子どもの居場所のあり方を考える。産久慈児童館の写真が載っています。その他の質問、小学校の校庭の放課後利用について、13ページ、福祉、高齢者の身近な足となる公共交通の充実について、斉藤博美、公明党、高齢運転者の操縦ミスが招いた痛ましい交通事故や、運転中の病気の発作による交通事故の報道が相次いでいる。高齢者自身が運転技術の低下や健康状態に不安を抱くようになったこと、また警察や自治体から高齢者への運転免許証の自主返納の呼びかけにより、高齢者の運転免許証自主返納件数が増加し、身近な足となる公共交通の需要が高まっている。本年7月には市内循環バスの停留所の増設や、昼便の増便など市民の利便性の向上が図られた。しかし高齢者からはなおも改善点が指摘されている。誰一人取り残されることがない公共交通のあり方については、福祉の視点を取り入れるべきだが、今後高齢者の身近な足となる公共交通の充実についてどのようなビジョンを持っているか。福祉部次長、高齢者の移動支援に対するニーズを十分に把握した上で、市内循環バスをはじめタクシー業界等の民間業者を効率的に組み合わせ、利便性と継続性のある公共交通のあり方を包括的に検討する必要があると考える。また、地域交通会議においても、福祉分野の視点が取り入れられるよう、関係課と連携し、多様なニーズへの対応について検討していく。北バスの写真が載っています。建設、汚水の下水道へ接続しやすい環境づくりを、川淵康弘、日本共産党、下水道の整備により汚水は浄化センターで適切に処理される。河川の水質保全、水路の悪臭を防ぐなど、環境面、衛生面の観点からも下水道の早期整備が必要である。しかしコロナ禍により地元説明会が開催できないことで、下水道接続工事について疑問に思っている方や迷っている方への対応が滞っているのではと感じる。市民が納得できる説明を丁寧に行うなど、きめ細かな対応が必要であり、経済的な事情のある方に対しては、利子補給制度の拡充、下水道接続補助制度の創設など検討する考えは、下水道課長、本市は公共下水道の整備開始から20年が経過し、普及率は 50.4% となっている。長期的に安定した事業運営を持続していくためにも、整備率、接続率の向上は重要であると考える。市ではトイレの水洗化などの工事費用を一時的に負担することが困難な方を対象に、工事に必要な資金の融資斡旋とその融資に対する利子を補給する制度を設けている。今後の感染状況を見ながら、下水道の必要性、有効性など、丁寧な説明を行うとともに、他市町の制度も研究し、接続しやすい環境を整えていく。14ページ、防災環境、環境美化への取り組みについて、上野正美、向井派。コロナ禍において、各地域での環境美化活動が中止となっている。環境美化を推進するためには、様々な世代の多くの方の参加を促していくとともに、 これまでの活動と合わせてコロナ禍にも対応した新しい工夫も必要である。従来型のゴミ拾いにスポーツの要素を取り入れたスポゴミは、環境美化とスポーツを気軽に楽しみながら参加できる社会貢献活動である。市内の事業所や自治会等の様々な団体と地域が共同してスポゴミ大会を開催する考えは、また SNS を活用した環境美化の推進として、ゴミ拾い SNS ピリカを活用した環境美化活動に取り組む考えは、環境課長。環境美化活動は例年市環境美化推進委員会と共催し、ゴミゼロ運動及び河川等清掃活動を地域と連携し実施している。また市民等によるアダプトプログラムやボランティアによる清掃活動、新川クリーンアップ事業等、北名古屋市の環境美化は市民等の協力により保たれている。ゴミゼロ運動等は活動方法を工夫するなど、実施に向けた検討を今後も行っていく。スポゴミ大会の開催及びゴミ拾い SNS ピリカの活用は、費用対効果、コロナによる既存事業への影響等を見極めながら、市環境美化推進委員会との調整も図りつつ、情報共有しながら研究していく。その他の質問、保育園等の安全対策について。財務、財政非常事態宣言の発令について、安倍武文、二階派。この中での経済状況のさらなる悪化が想定されるため、またリスクコミュニケーションとしての説明責任を果たすため、財政非常事態宣言を発令すべき、県内で同規模の他市町では例年通りの予算編成をしているが、本市では深刻な財源不足で事務事業の見直しを進めている。特別職の報酬見直しなど、さらなる税収減を想定した財源捻出に向けた取り組みを行うことが、市民の命を守り抜くためには避けられないと考える。仮に財政非常事態宣言を発令しないならば、どのような方策を通じてこの危機を乗り越えるのか、新型コロナウイルス感染拡大の第5波を乗り越えるための方策は、市長、潤沢な財政に恵まれていないことは承知しているが、現状は財政運営上の危機ではないと考えるため、財政非常事態宣言を発令する段階には至っていない。新型コロナウイルスの感染が急拡大する中で、持続可能な財政運営に向け、職員一丸となって取り組んでいく。その他の質問、コロナ禍における妊婦支援の課題について、学校閉鎖等を想定した準備について、西図書館廃止の説明責任について、次期市長選挙について。15ページ、本会議委員会を傍聴してみませんか。本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は、本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。傍聴の際は、検温、手指消毒、マスクの着用等、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力ください。なお、委員会は先着10名となりますのでご了承ください。第一委員会室と本会議場の写真が載っています。議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより北知るがスマートフォンのアプリ、町色でも閲覧できるようにしました。利用方法、1、二次元バーコードから、またはアップスターや Google Play にて町色と検索してアプリをダウンロードしてください。2、インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項、アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。 通信機器のご利用プランごとに異なります。なお、アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。iOS 版と Android 版の QR コードが添付されています。16ページ、令和3年第4回定例会の予定。11月30日火曜、本会議初日。12月10日金曜、本会議一般質問。13日月曜、本会議一般質問。14日火曜、予算決算常任委員会。15日水曜、福祉教育常任委員会。16日木曜、建設常任委員会。17日金曜、総務常任委員会。20日月曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。23日木曜、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、第4回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、11月19日金曜の午後5時予定です。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。最新の情報は、市議会、ホームページ、または議会事務局までご確認ください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、giji@city.kitanagoya.lg.jp ファックス 056823-3140 編集後期前後に引き続き今後の特集でも3つの力をテーマにして当局の取り組みとともに私たち市議会の取り組みを掲載しました。今後ではかねてから取り組んでいる児童虐待防止の啓発を図るため、様々な視点から児童虐待防止を捉え、今の現状を市民の皆さんに知っていただき、皆さんと一緒に子どもを守ろうとの思いで特集しました。コロナ禍で活動しにくい状況ですが、今後も私たち市議会は子育てに優しい街づくりに取り組んでまいります。北名古屋市議会だよりボリューム78発行北名古屋市議会編集北名古屋市議会広報委員会住所郵便番号 481-8501 愛知県北名古屋市熊野省小坂木60電話 0568-22-1111 ファックス 056823-3140 これで北名古屋市議会だよりボリューム78北知るを終わります。録音は音訳ボランティアカタラントでした。